柳下
今井の
ハッシュタグラジオ。
柳下今井のハッシュタグラジオ。この番組は公正公営オーライド代表カメブックスの店長、そしてハミングバードブックシェルフのオーナーである。
はい、今財布の中にですね、1万円ぐらい入ってる僕、まあ、財布持ってないんですけど、柳下恭平と、
はい、僕編集とイベントの会社株式会社集い代表で、今財布の中に、3万9000円ぐらい入っている今井ゆきが、毎回異なる3つの発信についてのんびり話していく30分間のラジオ番組です。
お金の管理ってどうしてるんですか？今日は飲みに行きそうだなみたいな時に足すのか、はい、いつもこれぐらい入れとくのか。
まあなんか1万円2万円とか切ったら、まあ一応足しとくから、なんか僕、まあ、今の仕事というか集いになってから、やっぱりこうなんか買ってきてもらうとか、アルバイトの子に何かお願いするとか、そういうことも増えたんで、
パッと現金を。
そうですね、まあ、でもだいぶやっぱ銀行行く回数減りましたけどね。
はいはいはい、
クイックペイとかのおかげで。
ああそうだね、確かに確かに。
ちなみに柳さんは下ろすときいくら下ろします？
36,000円。
ああそうなんだ、僕39,000円なんですよ、
ね。でも多分同じような感じで1000円が欲しくなるから。
そうです、6000円ってでも5000円出てきません？そんなもないですか？
いや5000円ね、あんまり出てこないですね。で出てきます？9000円下ろすと。
確かに出てこない
です ね。出てこないよね、うん。で1000円札はねすぐ増えるんですよ、あの1万円を使うときに。
はいはいはいはい。
だからなんか多分何万6000円が一番バランスいいんですよね。
なるほど。
そう、意外にそのなんだっけ、3万9000円下ろして、
はい、
あの1万2000円の買い物するとかするとなんかなくなりません？1万円とかがポロッとか、
はいはいはい、
そうみたいなね、
はいはい、
そうですね。7000円とかなんか、まあ、この話長くしてもしょうがないねごめん、
いい、
6000円がベストだと僕は思ってます。
というわけで
どうでもいい話していい、はいはい、ごめん、本題をさっさと終わらせずにごめんね。ヒゲって知ってる？
え、バンド？
いや、あのね、知ってるわけないんだけど、はい、古本業界の言葉で、
はい、
あの入札するじゃないですか、あのつまりその、はいはい、競りとかになった時に、うんうん、あのこの古本の束いくらでやるっていう時に、はいはい、あのまあ、競りってこう目の前でいくらいくらっていうことじゃなくて、はいはい、こう金額を書いて封筒の中にスッと入れるわけですよ、うん、でそれで最終的に一番高かった人がその本の束をあの競り落とすという入札っていうやり方をする時に、はいはい、さっきのお金いくら下ろすみたいなことで、うんうん、あのいつも1万、これはまあこの束1万円だなと思ったら1万円って書けばいいんですけど、うんうん、そこにつける端数のことはヒゲって言うんですね。
1万1000円とか
とか100円でもいいんですよ、
はいはい、
どういうことかっていうと、僕が1万円で入札しましたと、うんうんうん、で別の業者さんも1万円で入札したら、うん、ヒゲの分勝てるわけですね、
うんうんうんうん、
だから1万円だと思ったら1万100円つける人もいれば、うんうん、1万9900円つける人もいるんですよ、
うんうんうん、
でこれは何が正しいかはないんだけれども、はい、つまり1万9900円だったら9900円無駄になるわけじゃないですか、
うんうんうん、
でも2万円までは勝てるわけですよね、うん、とかなんかこの端数のことをヒゲっていうんですけど、まあ、いくら下ろすのその端数もヒゲみたいだなと思っただけです。はい、もう僕の話は終わりです。
いい、ありがとうございます。
今日もよろしく。
古本の競りの話いつかしたいです。僕あれ見たことあるんですけど映像で、あれ一瞬で判断してるんですか？
これね、ちょっと僕、うん、古本関西と関東でまた全然違って、
あ、そうなんだ。
関西はもうあったかみがありますよ。やっぱなんかもういまだにこの2021年にいまだに、うん、僕去年だから2019年の時点でもう Excel とかも一切使わずに本当にそろばんとか電卓とか使って、
うん、
もう何円あえへんあえへんみたいな言いながらおっさんたちが 3,4 人頭がん首つけまして、はい、全然会えへんなみたいなことやってるのが関西の。そう東京はもうちょっとピリッとしてます。
しかも神保町でやって
やってます。
そうですよね、そこのね、そうですよね、
あの古書センターで。
なんかあれ理解したいんですよね。
古本のだから免許にも公種と乙種っていうのがあって、個人の店で買い取るための免許はどっちだったかな、
うん、
公種だったかな、
うんうん、
ちょっと逆かもしれないですけど、はいはい、で古本1をやるための免許もあるんですよね。そのほうがちょっと違う免許で、それも面白いですよね。泥棒市を防ぐためのもともと古書販売ってあるんで、盗品売買を防ぐための法律というか免許なんですよね。もともと古物商ってのはそういう
免許なんで、はいはいはい
はい、何の話だこれ本当に。
ということで、今日も、
はい
はい、
よろしくお願いします。
はい、一つ目のハッシュタグは美術館ですね。
美術館、はい、いいですね。美術館、
美術館は
行きました。
最近どこ行かれました？
新国立と原美、清澄の、
お
あのつまり
石岡栄子さんと佐藤柏さん、
うん、佐藤柏店、
僕も石岡さんはもう行きました。もうとか行けました。
この話したい。まあ美術館よくね好きで行くんですけど、
はい、
石岡栄子展を見た後に佐藤柏店見るのは楽しいと思います。
そう、柏さんまだ行けてないんですよね、うん、柏さんっていうのなんか嫌だな自分
フランク
そう
すぎるってことなんて言えばいいんでしょうね。様も変だし
佐藤さんもね、まあ、佐藤柏さん、
佐藤柏、
いやなんか余談ですけどやっぱ学生時代に服好きなやつが、
うん、
あのブランド名って人名であることが多いじゃないですか、
うん、
例えばイヴ・サンローランとか、うんうんうん、で、名字さん付けで呼ぶやつのことめちゃくちゃバカにしてたんで柏さんっていうのそれに近いものを感じて今自分で気持ち悪いなって思ってました。
あの作家さんのことを呼ぶんだったらでもあれですよね。
確か
呼べなくはないですよね。そ
う
そ
う、ポール・スミスのことスミスさんとかっていうやつがいたんですよね。ジル・サンダーとか、ね、サンダーさんとかそうそうそうまあいいや、
ちょっと違和感ありますね。
石岡栄子店はね、僕石岡栄子さんっていう人知らなかったんですよ。
ああそうですか。でも行ったらあこの人かってなりますよね。
ああそうそうそう、これ作る
ロゴ作ってるとか、そうそうそう、ロゴというか CI 作ってるとか。
でもやっぱ入ってすぐのとこが一番すごかったかな。その資生堂のポスターとか、あのすごいもう本当エメラルドみたいな、
はいはいはい、はい、あの石鹸とかの
石鹸の、
うん、パルコのポスターとかね。
そうそうそう、すごい。まあ広告好きっていうのもありますけど、
いやちょっとこれあれだな、比べるのは何なんですよね、
はいはいはいはい、
あの石岡栄子さんと佐藤柏さんって別に時代も違うし、
うんうん
うん、違うんですけど、やっぱり石岡栄子って面白かったんですよ、
うん、
でなぜかというと僕も同じで石岡栄子を見た時に最初の入って入り口の展示やっぱ面白かったんですね、
はいはい、
でもあのテキスタイルとかファッションの文脈の人はやっぱ後半めちゃめちゃ楽しみにしてる人も、
ああそうですよね。後半はその衣装デザイナーとしての石岡さんが
映画美術とか、
はい、
あとあのなんだっけシルク・ド・ソレイユの舞台衣装とか、
はいはいはい、
そういうのを作ってた展示がむちゃむちゃ広がってて、うん、そうなんかねやっぱりデザインのグラフィックもそうだしプロダクツもそうだしロゴビジュアル空間衣装テクスタイルとか、
うん、
なんかやっぱデザインの幅がめちゃめちゃ広いのが単純に面白かったですね、
うんうんうん、
佐藤柏さんの店、佐藤柏店と石岡栄子店の共通点が2つあって、これちょっとネタバレじゃないんで言いますけど、
はいはい、
両方ともパルコの展示をしてたんですよ。パルコの仕事をしている。
へ、柏さんも、
柏さんもね、
柏さんって言っちゃった。
柏さんも、いやいや、あの佐藤柏さんも、
はい、
あ、確かにこれ見たことあるっていうパルコの展示をやってて、その比較文化がまず面白かったのと、
なるほど、
2人とも自分の子供の頃の、まあ、石岡栄子さんは19歳の頃の展示、
はい、
19歳の頃の作品で、
はいはい、
佐藤柏さんは小学生ぐらいかなの作品を展示してるんですけれども、その展示位置が真逆なのもすごく面白くて、
はいはい、
石岡栄子さんは
最後に、
最後にありますよね、はいはい、佐藤柏さんは最初になるんですよ。なんかね、この辺がね結構この2人の、まあ、デザイナーという枠でくくるとしたらデザイナーのなんか意識とかの違いだったり、まあそもそも石岡栄子さんはもう亡くなってからの展示なので全部あるわけですよね。
そうですね。で
佐藤柏さんは言ったらまだキャリア、これからもね当然積んでいくわけで、積むとかいうレベルじゃないですけど、わけなので、まあそういう意味でももちろん違うんですけど、なんかそれがね面白かったですね、その2つの展示。
なるほどね。
佐藤柏さんは、
柏さんのその子供の頃の作品ってどんな感じですか。石岡さんってこう、自分を多分主人公にしたんだろうなっていう絵本、
そうですね、エコの一代記だったかな、確か、
あ、そうそう、
うん、っていう作品でしたね。そう、19歳の時に美大かなんかの制作で作った。
そうです、そうです。
入学前だったかな。
そう、なんか高校の卒業制作
みたいな。そうそうそうそう、作った。すごかったですねあれね、うん、なんかタイポグラフィーの使い方もむちゃくちゃうまいし、佐藤柏さんは、子供の小学生のところに作ったコラージュを、展示してましたね。
はいはい、
なんかね全然 本当になんか違う展示だし、佐藤柏さん、ああこれなんだろうな、石岡英語展とやっぱり違う時期にやった方やりたかったのかもなってちょっと思いました。
ああなるほど、なん
か、はい、どうしてもね比べられちゃうじゃないですか。
そうです、
ね、あどっちがいいとかじゃないですよ本当に、なんだけど、
私も
たまたまコロナの時期が
亡くなっている方ですし、ね、
そうですね、
うん、
でも面白かったな、ああいろいろとこの話面白いな。
でもそまあ展覧美術展美術館ね、うん、僕それこそ上京してからちょびちょび行くようになりましたけど、やっぱ、うん、ほんと疲れるんですよね。
ああ疲れる、僕いつも
心身とも
キャラメル持ってきます。
ああなるほど、
絶対途中で脳に糖分が足りなくなるからキャラメルかヨーグルっていつも持ってきます ね。
ああそういう手があるか、うん、そうそう、
くったくたになりますよね、
うん、だからもう一つしか見れないし、
うんうん、石岡英語展とか、
はいはい、
もう地下行くとき絶望しませんでした、ま、だ2フロアあって、
あまだ半分なんだみたいなね、うん、そうそうそう、
いや嬉しいんだけどくったくたですもんね、その時点でね。
そうそうそう、
わかります、わかります。
あのちょっと今行きたい展示があって、多分僕は4月かな、うん、青森県立美術館まで行くんですけど、
はいはいはい、
それは富野由悠季の世界というですね、まあ、ガンダム
発売、はいはいはい、
サンライズの富野さんのあの展示があって、これが、まあ、このまま行くのか分からないですけど、あの現状東京に来る予定がないんです。もう1年半2年ぐらいやってるんですよ、
あ
日本中回ってて、で今青森に来てて、で一応青森で終わり、
あそうなんだ、
そうそうになってて、
見に行こう、
うん、東京に多分来ないんでちょっと見たいなと思って。
確かに
富野さんって、あのこの間僕ね、富野さんとお仕事してる方と話す機会があって、うんうんうん、すごいなんかねいいエピソード2つ聞いたんですけど、うん、そう1つは、あその人はその制作っていう絵を描かない、
はいはい、
プロデューサーとか制作っていう仕事されてる方で、うんうん、その1つがそういう人にはめっちゃ優しいんですって、富野さん、
はいはいはい、
でめっちゃ優しいし、やっぱでも15年ぐらい前からかな、うん、働き始め、今79歳なんですけど、うんうん、で64歳の人とこう仕事をし始めて、でも最初に引いたのは、
うん、
まあアニメの現場なんで、うん、例えばお仕事がこう5時頃終わったりする、
うん、
朝、
うん、
でちょっと遅くなっちゃったねっつって解散して、
うん、
でその人一番若かったんで、チーム内で、はいはい、
うん、
まあ、なんかやっぱり早く行かなきゃっていうのがあって、うん、翌日その6時に帰って、みんな家帰って、で11位ぐらいに出社したのかな、
うんうん、
そしたらもう全然富野さんいるんですって、うんうん、違う服で、
うんうん、
だから帰ってるんですよ、うんうん、ですけどでも全然寝てなくて、でその富野さん、あのこんなやっぱこんなにやっぱやられ働かれるんですね、すごいですねって言ったら、いや全然手塚さんとかもっとすごかったよっていう、そのその時代の人の
はいはいはい、はい
神々のこうリスペクトの交換みたいなものが垣間見えたりとか、一方でそのなんかフラッシュでアニメを作っている監督さんがいて、その人もの話も聞いたんですけど、その初めて富野さんに会った時に、まず聞かれるんですよ、そのあ初めましてアニメをやってます、であなたはそのどんなもので書いてるんですかってことを聞かれて、あのアドビのフラッシュというソフトがありましてって言った、ああその程度の人ですかって言ったらしくて、やっぱクリエイターにはもうやっぱ全員がライバルなんですって。
はあ、それはかましてるんですか。
かましてるというか、なんかその指導になっちゃうというか、
ああなるほど、
そうそうそう、あのっていう、まあ二面性を聞いて、あのますますその青森に行きたくなったんですけどまあまあそう、なんかそういうね、なんだろう、でも美術館とかね、だから僕あんまりそのデートとかでは行かない、行きたくないかもな、一人で行きたいかな、
美術館でデートするときにすごい好きなのが、
はいはいはい、
美大生か元美大生というのすごい好きなんですよで、はい、僕も基本的に美術館で一人しか行かないですよ、
はいはい、
あの絶対自分のペースがあるし、
うんうん、
なんか飛ばしたいところとか逆にすごい見たいところ、まあ、飛ばしたのはあんまないですけど、
はい、
あるから結構ペース配分難しくて、
そうですね、だからそれこそ互いに気をつかない相手ならいいですよね。
あ、そうそうそうそう、うん、なんだけど、うん、やっぱねほら今井くんのお母さんが、
は
いま、
はい、
だに平泳ぎ の、 あの大会見るって言ったじゃないですかそれのアート版だと思うんですよ。
なるほど。
だから元美大生ってなんかあれですね、今井くんのお母さんって 大会か
国体で、
ね、国体に出てるんですよね、はいはい、だから自分の中で平泳ぎってものがインストールされて そ,、ね、それに情熱をかけた時期があったら、はい、一生それを見れるってわけじゃないですか、うんうん、でやっぱ美大生もそうなんですよ、
うんうん、
だから美大生と美大生が気になる展示に一緒に行くと、はいはい、結構新しい発見あったりとかしてでいちいちペチャペチャその中で解説してもらったりとかしないんですけどあこの子ここでこんなに引っかかるんだみたいなのを見るのも結構楽しくて、はいはいはい、なんかねデートとは言わないけど男性でも女性でもいいです
けど、まあ、確かにその高校野球経験者と
甲子
園に行くようなもん
そうそうそうそうそう、それは楽しいと思ってますね、はいはい、ほぼないけどね
確かに僕普通の人と行くより僕と行く方が野球見に行くのって
思います。でもいや高校球児だったり野球やってる人野球好きな人と野球見に行くのが本当に楽しいから単純にビールがうまいしね、
はい、というわけで、美術館、
はい、美術館
という、まあ、またそうですね美術館やっぱでも今向いてますよねそのライブとかよりは喋らないから
そうですね、はい、すごい人いてまたそれはそれでびっくりしましたけど、うん、でも全然いいことだと思います、
はいはいということで一つ目のハッシュタグは美術館でした、はい、はい二つ目のハッシュタグはストーブです、うんうん、これは僕らがちょっと今エアコンがこの間まで壊れててこの寒いのにでと、はいはいはい、あと僕がその先週お伝えしましたけど、うん、そのブルタスはじめちょっとこの2ヶ月間、うん、結構会社にいたんですね、
うんうんうん、
まあ朝までというか、うんうん、でそうすると電気代が大変なことになってまして
はいはいはい、はい、
もうなんか、うん、業務用の電気代って高いん
ですね高いですね
そうそう高いですねで来年あだからもうまず僕は今年もストーブを買っちゃおうかって思ったぐらい、うんまあ、この1週間ぐらいエアコン故障中は寒かったし、
うんうん、
あと電気代を見ると、うんまあ、来年はやっぱりストーブを買おうかなと、
はいはいはいはい、
でうち幸い集いは徒歩圏にガソリンスタンドがあるのであ
灯油が買える
灯油が買えるんです
よえガソリンスタンドあったっけ、
あるんですよ
あるあるある
そうそうそうそうで、確かにあのなんで、まあ、来年はストーブを導入しようかなと思っていて、うんうんなんかやっぱアラジンのストーブとかねかっこいいから
あそうそう確かにね
ちょっと
あいいかもしれないですね
考えているんですけど
上で何か置けるしね
そうそうそう、うん、ストーブ東京ではやっぱあんま見ないですよねその特に個人宅で
東京では見ないかも
これってやっぱ車がないからなんですかね灯油運べないから
灯油ですよね一、ね、つは巡回も来ないし、
うん、
ストーブまずあれですよね使ってくれるなっていう大家さんがまず多いですよね
ああそうかそうなんですねまあ、
多分
火事の
リスクここは大丈夫なんですね。
いや知らないですけど。
おっとっとっとっとこれ話やめよう。あの多分だけど、
はい、
なんかまあ実際はすげえ地震が来て倒れても安全装置あるし、
まあ最近のはそうですよね。
あの本当に布を置いとかなきゃ燃えないぐらいだと思うので、
はいはい、
僕ストーブから火事殴るってそんなにないと思ってるんですけど、はい、やっぱりなんかまず火災保険実はストーブ効かなかったみたいなこともあったりするから。なんかそれだけはちょっと気をつけてもいいかもなっていうのと、うんうんうん、灯油運ぶの大変っていうのと、
はい、
夏の間しまっておく場所がないっていうのが結構
ああそうですね確かに
結構めんどくさい
東京の場合特に
東京の場合は、うん、って感じかな電熱線のストーブはねよく足元に置いてる、はいはいはい、あの
電気ストーブですね
電気ストーブっていうのか、うん、いますけど総務の子とか使ってますけど
石油ストーブなんか僕あの前も言ってたかな今長野県にその別荘があるんですけど、うん、そこは
安曇野、安
曇野、うん石油ストーブを使ってて、
うんうんうん、
それはすごい
なんだそういう山の中とか家の中とかだったら全然 OK ですよね、
うん、
むしろ、うん、むしろ大丈夫薪ストーブもいいですよね
ああ薪ストーブ、そこ薪ストーブもあって、
うん、
薪ストーブってすごいなんだろうあれ何なんですかね部屋全体温まります
ね火力ですよね
なんか遠赤外線
って言いますね
って言うんですけどなんかそれはどういう仕組みなのかって僕もうまく理解できてないんですよね
薪ストーブって何でできますレンガでできてますそれとも鉄でできてます
鉄です
鉄ですか、はい、なんか要はあれですよね火ってなんかそれだけが火力だけでも温かいけど、
はい
なんか蓄熱したものもあったかいんですよね確かなんかレンガとか鉄のストーブってやっぱそのストーブ自体がもうあったかくなるみたいなこと言ってましたね
それが
遠赤外線って何なの遠赤外線って三枚焼く時に使うやつですよね
何使う
三枚焼く時に使うやつじゃなくてごめん僕も分かってないや
あでもそのストーブはなんか焼ける とかもありますよね。お湯確かにあの夜間のストックのも確かにいいし、うん、昔餅とか焼きましたね。
あれアラジンでしたっけ、なんて言いましたっけあれ。
アラジンのストーブあります、
ね、あれ上で夜間は置けるけど物焼けないですよね。
ああそうですね。で、ね、あそうだね、調べててアラジンも良かったのと、あとねもう一個ね、なんかね帝王みたいな名前のね、
へ
なんだっけ、あるね、日本のメーカーがあって、うん、そこのも良かったんですよね。なん豊臣だ、
豊臣太鼓
豊臣というブランドの
あるんですね。
そう、そこのもデザインもかっこいいし、なんか日本製で火力がすごくいいみたいで、はいはいはい、そうだから来年豊臣なんかアラジンとかカリモクとか、
うん
ちょっと恥ずかしいんですよね。
なんでアラジンいいじゃん。
いやどれもやっぱ素晴らしいと思うんですけど、
うんうん、
なんか
ベタベタに、
そうそう、ビームスとコラボ しちゃうみたいな。
いいじゃん別に
豊臣押してたかもな、わかんないですけどそう豊臣とかなんかそういう、うち掃除機もダイソンじゃなくてマキタなんですけど、うん、
ああマキタ、マキタの掃除機微妙にバッテリー弱くないですか。
あ本当ですか、すごいうちはいいんですけどね。そうなの、つどいの掃除機、そうそう、なんかそういう
ちょっと
恥ずらいとつらしを持って生きていきたいなと思ってますね
なるほどね。
ヤスさんは、でもそっか
着込んじゃう。
そうですね、
うん、僕は
書店ってやっぱストーブは危ないんですか。そんなか、まあ、あるとこありますよね、ま
あ、そうですね。うちもでも電気ストーブしか使ってないかも。 それこそ家事じゃないけど大家さんが多分
あ
テナントで許可してなかったような気がするか な、はい、
なる
ストーブいいな。外で使うストーブとか好きですよ。カフェとかでよく上からこう降りてくる熱いやつあるじゃないですか、
は
い
はい、あのスタバの外の席とかありますね。あれストーブなんですね。
あれもストーブですよね、暖かくなるストーブですよね、うん、きっと。あと普通にアラジンのストーブを外に置いて、
はい、
その周りで人が温まってるとか、
うん、ああそう、なんか僕もストーブがいいのは人が集まりますよね、うん、
お集いってこと。
いや、まあ、確かに焚き火ほどではないが、まあ井戸みたいな
覗きたくなる。
いやなんか
周りにいる、
どうしても そこに行かないとできないことがあるっていうか。
ああなるほどなるほど、
まあ、手を温めるってことがそうですけど。
井戸高いっていい言葉だ
な、うん、確かにな、そういう意味でも確かに集い向きだな。
確かに
あとはでも保管場所ですね。ちょっと来年の導入に向けて考えていきたいと。
机の下とかに入ればいいんだけどね。
それは使わないときですか。
使わないとき、夏のとき、はいはい、
そうですね。
サイドテーブルにするとかね、夏の間は。
ああ、になるやつもあるのかな、ありそうですね。
なんか上にちょっと台を置いて。知らないと本当に邪魔だよね。
はい、はい、というわけで、2つ目のハッシュタグはストーブでした。ストーブ。はい、うん、3つ目はですね、これお手紙が来てますね。
あら、ありがとうございます。
ラジオネームたこ焼きボンバー。
たこ焼きボンバーさん、ありがとうございます。
皆さん、今井さん、こんにちは。私は物持ちがいい方なのか、10年くらい同じパジャマを着てます、高校生の時に買った上着も今着ていたり、部屋に置いている時計も15年くらい同じものです。お二人は10年以上使っているものがありますか、また使い続けている理由はありますか、教えてください。
ない。
僕もないかな。でも、あの 2代目ってのがあります。気に入ってる。
ああ、何ですか。
リュックとかそうかな。僕のバックパック、はあはあはあ、でかいバックパックがあるんです。あのアッソブっていう大阪のブランド。
すごいよくモデルチェンジとか廃盤にならないですね。
そうですね。あ、うん。確かに。
ね。
ですけど、あ、だからちょっと変わってますよ。
モデルチェンジというかマイナーチェンジというか。
ポケットの付き方とか。そうそう。
はいはいはいはい。
だいたい改良ですけどね。
僕本当にないかもな。そういう意味では僕だからシンクパッドはずっと使ってますけど、コンピューター。
はいはいはい。でもそれも買い替えてますもんね。
当然ね、コンピューターだからやっぱり 4,5、うん、年でこう息切れしてくるから買い替えますもんね。
逆に10年になりそうだなってものもあります、今持ってるので。僕万年筆そうなんですけど。
万年筆も使ってるけど結構折れたりなんなりで上げたりで、同じ万年筆は使ってるんですよ。でもそれもなんか上げたりしちゃったりしてずっと持ってないな。
うん、
なんかあるかな。
メガネとかどうですか。
メガネも僕結構変えるの。こいつなんかボロボロなってますけど今。メガネもね意外に変えますね。7本ぐらい持ってて使い替えたりするし。
でも皆さんそれこそ今もこの部屋にありますけど、このリュックオレンジの これなんか2つ買ったとか言ってませんでしたっけ。
これ2つ買ってますね。でもね、僕なんかいいなと思うものは2つ買って、はい、使い潰してくけど、はいはい、10年は経ってない気がするな、これも。なんか悔しい。服もないし。
僕この間捨てたけど、うん、テントキャンプの、
あ、テント、はいはい、
は20年、
すごいじゃないですか。
20年以上使ってましたね。あの
高校の時に買ったとか。
いや、まあ、家族で買ったもの
を、あ、なるほど、
父が買ったものを東京に持ってきて使ってたけど、まあ、それも捨てたしな。確かに10年ものを使うってなかなか最近難しいですね。
そうですね。服もコートとかも。
ネクタイとかどうなんですか。
ああ、ネクタイは僕結構ずっと使うわ。
ありそう、うん、ヤンさんの。
あ、ネクタイありますね、10年選手。ああ確かに何本かあるな。
ネクタイって僕すぐ汚しちゃうんですけど、
うん、どこ汚れます。
いや、なんか先っぽとか、ご飯、そう、結婚式出るとなんか何かのソースをつけて帰って、
はいはい、
あれってなんですかね。洗濯は家ではしないですよね、基本。
いや、家でもできますよ。
あのネットに入れて。
ただ、はい、ほぼほぼもうクリーニング出しちゃうか、うんうんうん、もうなんかその場で染み抜きみたいなのしちゃう。
はいはいはい。
水でトントン叩けば大体きれいになるから、うんうん、ぐらいかな。あとは先っぽ汚れたら、
はい、
直帰切れば隠れるから、
はいはいはい、
今僕もそうですけど、なんか下に着て、
あとなんかそのシャツの中入れちゃう人いますよね、ご飯食べるときは。
あ、そうですね、はいはい、あれも賢いですよね。
確かに皆さんネクタイはそうですよね。
そうですね、
つまりあんまり消耗しないものってことですね。
そうですね、確かに
物理的負担がそんなにか、だから靴とかやっぱどうしても難しい。
靴、うん、
まあ、革靴とかならね、修理すればっていうのあるかな。
ですね、革靴もやっぱ 2,3 年はぐらいだな、持って、
うん、
サンダルも潰しちゃうしな。車、
あ、車ね、
買い替えてるな、なんだかんだ。今の車ずっと乗りそうだけど、
物理的
に壊れそう、
うん、そうですね、ありそうですね、うん、そのバイクとかも含めて、自転車とかそういう乗り物とかありそうね。やっぱ高価なものとか、はい、
辞書、
おお、すごい、
さすが。は、和英辞書は、
はいはい、ロングマンですか。
ロングマンですね、のポケット、本当旅行用の辞書なんですけど、いまだにそれ使ってんな。まあ、今は電子辞書というかコンピューターでやることも多いですけど、
はいはい、
書き込みしたい時があるので、辞書はやっぱり紙の辞書を使って
る。あ、でもまあ本はありますね、そういう意味ではね。
本はそうですね、
うん、10年持ってる本っていうのはありますね。
ありますね、確かに辞書類。あとゲームか。
へえ、
お、ごめんなさい、今、集いの棚を見てて、
はい、
あれ、ボルカンですか。
え、ボルカン、
あれ、ボルカンじゃなかった、なんだっけ、怪獣のゲーム。
あ、ボルカヌス。
あ、ボルカルス、
ボルカヌス。
ボルカヌス。はい、あれ、いいですね。
よくご存知です、
ね。はい、ごめんなさい、ちょっとこの話、いやいやいや、ゲームとかは今、
シン・ゴジラをゲーム化したようなボードゲームです。
そうですね。
はい、ご存知ない方に。
あれ、すごいよくできたゲームですね。はいはい、次、第3弾もできるんですよね、確かに。
あ、よくご存知です。怪獣オンジアースという、う
ん、あ、そうそうそうそう、シリーズで。
シリーズで。第2弾が、
海の怪獣ですよね。
そう、それもあります、うちに。
ああ、そう
ですね。まだやってないけど。はい、
そう、だから僕、昔からボードゲーム好きだから、
はいはい、
結構クラシックな作品のボードゲームは、もうできたのが20年前とかだから、割と持ち続けてるかもしれないですね。
はい、ああ、そうか、ボードゲーム、そう、まあ、スコットランドヤードを10年以上持ってる人とかもちろんいそうです
ね。ああ、スコットランドヤード名作ですね。今売ってない？
売ってますよ。
あ、売ってます、うん、その、ロンドン警察側と、犯人側で分かれて逃げていく、うん、犯人が逃げててそれを捕まえるっていうゲームですね。
確かにボードゲームとかありえるかもしれないですね。ニムトとか、
あ、
まあ、ウノももちろんそうだし、ね、多分10年、まあ、ウノとかはちょっと耐久
ウノもでも、あ、僕でもウノは、はい、ビーチとかプールでできるプラスチックカード版のウノ持ってるんですよ。
ああ、ありますね、
はいはい、あれ好きですね、はいはい、あれは耐久力の塊みたいなウノですね、はいはいはい。
ウノね、最近進化してるんですよ。全然僕できてないんですけど、ドスってのが出て、
ほう、ドス、つまり10、2か、
うん、だからあと2枚になったら言わないといけないウノなんです、ドスって。
何かゲーム性違うのかなそれ。
いや、でも相当難しくなるみたいですよ。僕まだやってないんですけど。
あ、へえ、
そう、
あ、そんなバリエーションがあるんだ。
あとウノはね、ウノアタックとか、
へえ、
今すごい増えてるんですよね。
ああ、ちょっとドスってやってみよう。カードも違うんですね。 ドスって書いてあるんですね。
そう、うん、確かにボードゲームとかありますよね。だからスコットランドヤードとかもそうだし、あとは、
まあ、カタンの開拓とかも最初の方から比べたらもう10年経ってますしね。
あと将棋盤持ってる人とかいそうですよね。
ああ確かに。でもそれぐらいかな。コンピューターゲーム系はやっぱり入れ替わっていくしな。
うん、あ、UNO、そう、UNO ね、そうそう、あ、ヤンさん言ってるのは UNO H2O ってやつですね。
あ、水で濡れても遊べる。
で、そう、UNO は今 DOS とあと UNO フリップっていう、なんか
フリップ、
うん、大富豪でいう革命みたいなのがある UNO があるんですよ。
あー、へえ、4枚揃ったら逆になるとか。
そうそうそう、表と裏のモードみたいなのがあって、
あ、ちょっと本当に想像つかない、やってみよう。
あと UNO アタックっていうのもあるんですよね。 UNO アタック僕やってないんですけど、うん、これもなんかね面白そう。
なるほどね、
みたいな。そうですね、まあでもあれもあるじゃないですか、人によっちゃ自分たちの話じゃないけど、そう、テーブルゲーム系でいうと麻雀牌とか、
あ、
将棋、
まあ、まあそういうのなるよな。
ただそのもう機能的には進化しようのないものに関してはありますよね。だからスキー、スノボとか多分みんな10年って難しい人もいると思うんですけど。確かに
確かに。あ、ソファー。
おお、そう、家具もありますね。
ソファーは大事に10年以上使ってんな。ああ、でもそんな感じだな。
ああ、確かに僕もベッドはそうかもしれないです。今、もらったウォーターベッド。
ね。パジャマとか10年着続けるってすごいな。もうそもそもパジャマ着ないしな、僕。
あ、でも多分僕らこのハミゴードクシェルフの本棚は10年使うと思います。
ありがとうございます。
何らかの方法で そのそれぞれの自宅とかに行くかもしれないですけど。
はいはいはいはい、はい、そうですね。これはあ、よかった、全然たわんでないな。
はい、うん、素晴らしい。
理想的な本がいっぱいある状態ですね。
そうですね。
あ、ごめんなさい、今あのラジオで映らないもの言ってた。そう、本棚のところも確かにそうだな。
そうですね、10年、なんか、まあ、10年使うものがあるというのは豊かなことな気はしますけどね。
そうですね、うん、チープシックじゃないけど、高いものを長くっていいですよね。
うんうんうん。はい、確かにそういうものを見つけていきたいなと思います。はい、
疲れたまとめ方してる。
3つ目のハッシュタグは10年以上使ってるものでした。
はい。
はい、本日のハッシュタグは以上になります。
はい、ありがとうございました。
はい、3月12日公開分ですが、柳さん何か、告知はございますか？
今日もございません。
はい、
ありがとうございます。
僕らはあの先週もお伝えしましたが、ポッドキャストを集いとして始めまして、デコン砲弾という番組が、Spotify で配信中です。
それは不定期なんですか？
月1ぐらい？いや、2週に1回です。
お、すごいじゃないですか。はい、
で、予定では今日第2回目が公開
される、
はい、ので、そちらも楽しみにしていただければと思います。番組では聞いてくださっている皆様からのハッシュタグを募集しています。ツイッターで柳下今井のハッシュタグラジオと検索してもらえればアカウントが出てきますので、うん、柳下さんと僕に話してほしいテーマや単語をハッシュタグにしてダイレクトメールにして送ってください。はい、採用された方にはステッカーを差し上げております。はい、では本日のハッシュタグは以上です。いつもありがとうございます。はい、
ありがとうございます。柳下
今井のハッシュタグラジオでした。